ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのちどのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。いつどのようなことが起きてもそれはどこまでも神様の間違いない働き、金光大臣御取り次ぎの圏内にあることと分かっていてもびっくり仰天するようなことがある。驚いてはならぬと仰せられるが、そこは凡夫のこと。少なからず心は動揺する。そんな時は神様に心を向け、心を鎮める願いをすることである。神様は少しも驚いていぬかのようなおかげをくださるものである。できずともできたかのようにおかげをくださる。金光大臣のおかばいがあるからである。金光大臣の祈りの圏内とあります。私は師匠大坪宗一郎氏の祈りの圏内にあるものと思っています。私は最初師匠が教えてくださる成り行きは神様のお働きだというこのことが、なるほど、成り行きというのは世界中のどこでも成り行きがあっているわけですから、世界の誰にでも通用するものだとそう了解しておりましたが、いや、それは違うなという思いが出てきました。例えばどこそこで戦争があっている、どこそこでそれこそ食べるものもなく死んでいっている子供たちもいる。それも成り行きかということになりますが、それはちょっと違うなという感じがしてきました。相対性理論というのがあります。アインシュタインさんですかが、その発見されたというのでしょうかね、何というのでしょうか、作ったわけではありませんから、やっぱり発見された理論というのでしょうか、そのものは実際にあるわけですからね、そのことを体系づけられた、やっぱり発見でしょうかね。その特殊相対性理論というものを先に、まあ提唱されたというのですかね、されましたね。ある条件の下でその相対性理論が成り立つというわけですね。その特殊相対性理論がまず先なのですね。それからいわゆる一般相対性理論を発表されるまでには確か数十年、二十数年でしたか、かかっていたと思いましたね。いわゆるその特殊な状況で成り立つ相対性理論、それが一般の中でも通用するという、そこに展開されるまでにはやはり二十数年の年月がかかったわけですね。まあ私も成り行きは神の働きだという、これが本当に成り立つ、そのことを確信する、それは師匠大坪宗一郎氏の祈りの圏内においてはそれは間違いなく成り行きは神の働きだということが確信できる。しかしこれが師匠の祈りの圏内から外れたところで起こっていることをも神の働きだと言えるかというと、それはどうかわからないというのが私の感じというのですか、見解でしたね。ある意味特殊な条件においては成り立っている、いわば師匠の祈りの圏内においては間違いなく成り立つ、成り行きは神の働きだという世界、ある意味でその狭い範囲ということが言えますね。一般の人 誰にでも起こっている成り行きが、神の働きが、それはどうかわからない。というのですね。それが、最近少し、まあ、拡張せられたように思います。神様がそう思わせてくださる。そういう働きをくださっているのだろうと思いますね。一般の人、いわば世界の隅々にまであるその成り行きすべてが神の働きであるとは私にもまだ言えません。そこまではわかりません。しかし、この成り行きは神の働きだというその御教えに触れた人、その人はもう師匠の祈りの圏内に入った人であり、そのこの御教えに触れた人にとっては、それはもうそこには成り行きは神の働きという神様のお働きが始まるのだということなのですね。師匠大坪宗一郎氏の祈りの圏内にある者にとっては、間違いなく成り行きは神の働きです。ならばもう師匠はおられないわけですから、亡くなられたわけですから、その祈りの圏内がどうやったら広げられるのか、その祈りの圏内を広げるもの、それは師匠の元で修行をさせていただいた、その師匠の祈りの圏内にあるものが、さらにその祈りを広げていく。祈りの傘に、の中にあるものが、また傘を広げる。そうやって、その師匠の祈りの圏内を広げていくのだ、と思っておりました。まあ、例えば、師匠の弟子である者たちが、さらにまた人々を祈る。そしてその弟子たちがまたさらに祈る。そうやって祈りの圏内が広がっていく。これも一つの、まあ、圏内、祈りが広がる道でありましょう。それともう一つ、最近新しくいただきますことは、私がこうして、成り行きは神様のお働きです、とお話しさせていただく。そのお話に触れる人。ああ、なるほど。成り行きは神の働きなのか。そういう教えなのか。愛楽理念はそういう教えなのか。と、その教えに触れた人。その人の上にも、成り行きは神の働きとしての神様のお働きが現れるということなのですね。その成り行きは神の働きという教えを耳にしたこともない、目にしたこともない、そういう教えには全く触れたこともないという人の上に起きてくる成り行き、これは神様の働きであるかどうかは私は確信が持てません。しかし、成り行きは神の働きであるというその師匠の教えに触れた人、その人はたとえ師匠をもう知らなくとも、その教えに触れるということが、その教えの働きが現れるということなのですね。いわば相対性理論が特殊なものから 少し広げられた。まだ一般化されてはいませんけれども、少し広げられたように思いますね。成り行きは神の働きであるという世界が、その御教えに触れる人たちの上においても、やはりそうだというのですね。ですから、なるべく多くの人に、この成り行きは神の働きだ。神様が人間氏子を真の幸せに導くための働きなのだ。ということをより多くの人に知ってもらう。この御教えに触れていただく。そのことがいよいよ、成り行きは神様の人間氏子を真に幸せへと導くための働きだ。というその働きの世界がいよいよ拡張されるということですね。世界中の人々が、なるほど、成り行きは神の働きなのか、と目にして、耳にして、いわばその御教えに触れたならば、世界中の人々の身の上に起きてくる成り行きは神の働きだ、ということになりますね。そういう意味においても、一人でも多くの人に、成り行きは神の働きですよ、と語っていくこと、知ってもらうこと、その働きに触れてもらうこと、がいるということになりますね。そしてそのことが、人が真実の助かりへ、その世界へ、入らせていただくための、まあ、ある意味、近道であると言えるかもしれませんね。そしてそれが神様の願いでもある、ということですね。どうでも、成り行きは神様の人間氏子を真実の幸せに導こうとするお働きである。ということをより多くの人に伝えていく、知ってもらいたい。その働きに触れてもらいたい。そういうお役に立たせていただきたい、と思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。